キリスト教はイエス様の恵みを信じることによって救われるという教えです。神様の律法を守らなければ救われないというのではありません。今日の聖書には教会の会議でそのことが明らかにされたことが書かれています。パウロさんやバルナバさんがいたアンティオキアの教会にある人々が来て、イエス様を信じる人もユダヤ人の受ける割礼という儀式を受けなければ救われないと言い出しました。それは旧約聖書の律法にこの儀式を受けなければならないということが定められていたからです。そこでこの問題について話し合うためにエルサレムの教会で会議が開かれました。パウロさんとバルナバさんは会議に出席して、いろいろな地方で異邦人がイエス様を信じて救われたことを報告しました。異邦人とはユダヤ人以外の人々のことです。ところが会議の中である人々が、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと主張して、パウロさんやバルナバさんと意見が真っ向から対立しました。もし割礼の儀式を受けなければ救われないのであれば、その他の旧約聖書の律法も全部守らなければ救われないということになってしまいます。これはパウロさんには決して受け入れることのできない考え方でした。するとエルサレム教会の指導者の一人であったペトロさんが、異邦人であるローマ人の百人隊長のコルネリウスさんにイエス様を伝えた話をしました。そして神様は異邦人にも聖霊を与えてイエス様を信じるようにしてくださったと主張したのです。これはどういうことかというと、ペトロさんがイエス様の救いを語った時に、それを聞いていたコルネリウスさんやその家の人たちに聖霊が下り、聖霊に満たされて神様を賛美するようになったということです。この人たちは割礼の儀式を受けてはいませんでしたが、イエス様を信じて救われたのでした。でもこれで会議の結論が出たわけではありませんでした。律法を守りながらユダヤ人の人たちにイエス様の救いを伝えている人の意見を聞く必要がありました。ここで結論となる意見を述べたのはペトロさんと共にエルサレム教会の柱と言われていたヤコブさんでした。ヤコブさんはどのようなことを言ったでしょう。ヤコブさんはペトロさんが異邦人の人々にイエス様を伝えた話に賛成をしました。それだけではありません。ヤコブさんは旧約聖書の預言者の言葉に基づいて、神様はユダヤ人の人々のためだけではなく、異邦人の人々のためにも信じる人たちの共同体を作ってくださるという意見を述べました。つまり信じる人たちの共同体である教会は、ユダヤ人の人々のためだけではなく、異邦人の人々のためにもあるのだということです。ですから異邦人の人々はイエス様を信じれば救われて教会の一員となることができ、ユダヤ人の人々と同じように割礼の儀式を受ける必要はないとヤコブさんは主張したのです。こうしてすべての人はイエス様を信じる信仰によって救われるのであり、割礼の儀式を受ける必要はないという結論が出たのです。 教会の中で大切なことを決めるときは、必ず会議を開きます。そして会議の中で神様のお導きを求めつつ、議論をして決めるのです。例えば、私たちの教会の建物が古くなってきて、修理をしなければならなくなったとしましょう。修理をするためにはお金がかかります。どのくらいお金をかければいいでしょうか。そのような時には、まず私と長老さんとが紹介という会議をして、このくらいお金をかけて修理をしましょうという案を決めます。そしてその後で、この教会の会員の人たちが集まって、総会という会議を開いて、その案について話し合います。そして、それで良いという結論になれば、実際に建設会社に修理のお願いをします。このようにして、教会では何か問題があったときに、神様の前にへりくだった心で会議を開いて、話し合いをして決めるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、最初の時代の教会にもいろいろ問題があって、その時に会議を開いて神様のお導きを求めながら大切なことを決めたことが今日の聖書から教えられます。割礼の儀式を受ける必要はなく、どの国の人でもイエス様を信じる信仰によってイエス様の恵みによって救われるということが会議によって明らかにされました。神様、私たちの教会でもいろいろな問題があったときに会議を神様の御前にへりくだった心で開いて、そして話し合って決めることができますように、聖霊のお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。